5ページ。いざという時に119番通報。口頭指導をご存知ですか？救急件数は過去最高を記録。令和4年、瑞浪市の救急件数は過去最高の1991件を記録し、全国的にも救急件数は増加しています。また、119番通報から救急隊が到着するまで 9.4 分、令和3年全国平均となっており、救急隊が到着するまでの時間は年々伸びています。救急隊が到着するまでに市民の皆さんによる応急手当が適切に実施されれば、より高い救命効果が期待できます。そのため、119番通報した際に、通信指令員が応急手当を必要と判断した場合、応急手当の講習等を受講したことがない方でも実施できるよう、電話口から応急手当の指導を行います。これを口頭指導と言います。口頭指導は、心肺蘇生法以外にも、気道異物に対する除去方法、出血に対する止血法、四肢切断手当、熱傷手当、中毒、誤飲処置等について指導を行っています。口頭指導を受けるには、両手が使えないと適切な応急手当ができない場合があるため、スピーカーモード、ハンズフリー、機能付き、電話機で通報している場合には、スピーカーモードに切り替えて使用していただくことで効果が上がります。普段からスピーカーモードへの切り替え方法を確認しておきましょう。119番通報する際は、落ち着いて通信指令員の指示に従ってください。119番通報の基本的な流れ、救急編。慌てず落ち着いて通信指令員の質問に答えてください。1、火事ですか、救急ですか？火事、消防車なのか、救急、救急車なのかを答えてください。2、救急車が向かう場所の住所。住所と世帯主を答えてください。住所がわからない場合は、目標になる建物、交差点などを伝えてください。3、救急の内容。交通事故、急病人、怪我人、その他、この時点で患者の容態を聞き、必要であれば口頭指導を行います。4、通報しているあなたの名前と連絡先。折り返し電話をする場合がありますので答えてください。ゴミの野焼きは法律により禁止されています。ゴミ、廃棄物を野焼き、野外焼却することは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により一部の例外を除いて禁止されています。野焼きを行うと周辺に煙や灰が飛散し、洗濯物に匂いがついたり汚れたりするなど、周囲の人に被害を及ぼすことがあります。また、ダイオキシン類などの有害物質の発生源となり、環境汚染の原因になることもあるほか、火災につながる危険もあります。家庭から出る紙やプラスチックはもちろんのこと、庭木の剪定くずなどを処分するための焼却も、野焼きとなりますので絶対にやめましょう。野焼きの例外の主なもの、どんど焼きなど地域の行事におけるしめ縄や門松等の焼却、農業者が行う田畑の刈り草や稲わらの焼却、農業用ビニールの焼却は不可。焚き火やキャンプファイヤーを行う際の木くず等の軽微な焼却。注意。野焼きの例外であっても燃やす時間帯や量を考慮する。風の強さや向きに気をつける。煙が少なくなるよう燃やすものをできるだけ乾燥させる。燃やしたまま放置しないなど、ご近所に配慮して行うようにしてください。 住民の方から市へ苦情が寄せられた場合には、現場確認のほか、焼却を中止していただく場合もあります。問い合わせ、環境課、電話 68-9806。